新約聖書マタイの福音書2章1節から12節、新約聖書の2ページになります。
聖書をお読みします。新約聖書マタイの福音書2章1節から12節。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。それを聞いてヘロデ王は恐れまどった。エルサレム中の人も王と同様であった。そこで王は民の祭司長たち、学者たちを皆集めて、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれているからです。ユダの地ベツレヘム、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。私の民イスラエルを治める支配者があなたから出るのだから。そこでヘロデは密かに博士たちを呼んで、彼らから星の出現の時間を突き止めた。そしてこう言って彼らをベツレヘムに送った。行って幼子のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい。私も行って拝むから。彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んでいき、その上にとどまった。その星を見て、彼らはこの上もなく喜んだ。そしてその家に入って、母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。そして宝の墓を開けて、黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。それから夢でヘロデのところへ戻るなという戒めを受けたので、別の道から自分の国へ帰っていった。聖書は以上です。
このマタイの福音書の2章はイエスがヘロデ王の時代にというふうに、始まります。ヘロデ王というのはですね、この大変ユダヤの歴史の中では有名な人物です。ですから、ルカの福音書でもそうなんですけれども、ヘロデ王の時代にというのは、もうはっきりと、あの時代にイエス様が生まれたんだということはよくわかります。おそらくヘロデ王の最後の時代だっただろうなというふうに思います。彼はですね、優れた王様で、大変大きく国を作り上げまして、それからですね、今でも残っているんですけど、大きな競技場や、それから海岸を埋め立てて、今でも使われている港があり、それから非常に精密に設計された石の水道がですね、それも今も流れています。そしてですね、その中で彼がいろんなものを作ったんですけれども、その中でも最も大きなものの一つがヘロデオンという、一つの山をですね、もっともっと土を持って高くした巨大な要塞があるわけです。そしてその一番上には宮殿がありまして、後にそこはヘロデのお墓になるんですけども、その宮殿から見下ろした場所にあるのが小さな村であるベツレヘムです。で、その場所にですね、これからヘロデを恐怖に陥れるような出来事が起こったわけですね。で、そんな中で、ヘロデ、もう最晩年なんですけれども、エルサレムにいるヘロデのもとに、東方から博士がやってきたというふうに聖書は言います。一体どんな博士か一切わかりません。彼らの正体は全くわかりません。東方というのも、まあ、東の方といえばですね、いくつかの村が、国がありますけれども、聖書に関係する国がたくさんあるんです。しかしその国の名前が出てこないということは、聖書に今まであまり馴染みのない国であったんだろうと思うんです。彼らが どこから来たのか、おそらく誰もわからなかった。おそらく東の方からしかわからない。一体どんな人物だったのかもわからないまま。しかし彼らはユダヤ人をですね、非常に尊敬していたようです。そして彼らはユダヤ教のこともよく知っていた。そして、このエルサレムにいるヘロデのこともよく知っていたようです。で、彼らはですね、その謎の国でありますけれども、そこで星占いによって、ユダヤ人の王としてお生まれになった方と出てきますけれども、これはヘロデを超えるような王様が生まれるという意味です。そしてしかもそれはユダヤ社会の中では、王様と言ったらですね、それは救い主という言われているキリストというふうに彼らはユダヤ人たちは呼んでいた王様がいるわけです。そのキリストと呼ばれる王様がこのユダヤの国をもう一度作り直し、そしてやがて、天国にまでこの人々を導く、そのような偉大な王様がやってくるだろうというふうに信じられていました。その王様がついに生まれたという彼らは星占いで分かったわけです。当然ヘロデのことは分かっていましたけれども、彼らはもうそのヘロデの存在を無視するようにですね、やっと今まで待ち望んでいたキリストが生まれるんだということで彼らは会いにやってくるわけですね。で、このヘロデを超える王様の誕生を本気にしたのがヘロデ王本人だったわけです。それを聞いてヘロデ王は恐れまどったと3節にあります。エルサレム中の人も王と同様であったとありますが、エルサレム中の人たちは実は同様であったと言ってもですね、実は彼らはヘロデを超える王の誕生を信じてたというよりは、そんなすごい知らせがやってきたら、このヘロデ何を知らかすかわからないという、そういう不安でですね、不吉な予感で町中がざわつき始めたということなんです。というのは、このヘロデ王のもうこの晩年はどんなことが起こってたかというと、自分の地位を狙っているというふうに彼が疑ったら、ことごとく処刑に次ぐ処刑を繰り返しやっていました。その数は一人や二人の日ではない。今日も10人、おとといは20人、その前1ヶ月で1000人、2000人というそういう規模で大量の人たちが、お前たちは王の地位を狙った、反乱を企てたというふうにして、密告によってですね、次から次へと人々が殺されてきたんです。彼のはたくさん奥さんがいたんですけども、その中でも最も彼が愛していたというマリアンメという奥さんもすでに処刑されていました。後でその処刑が間違ってたことを彼は非常に分かって悔やむんですけども、その時におじや義理のお母さん、様々な親族も随分殺されていました。もうすでに。そして彼の最晩年の中では、彼のこの王位をこう受け継ぐべく3人の子供がいたんですけども、それも順番に殺されていきます。そういう時代でした。ですから、ちょっとでも王様の気に入らないことを言ったならば、確実に殺されるということが分かっていましたから、エルサレムの特に地位の高い人たちは、そんな王様が生まれるなんていう知らせが来たらもう誰かがまた殺されるだろうということはもう誰でもわかるわけです。その時にですね、王様は学者たちを集めてキリストはどこに生まれるのかと問いただした。こんなことを振られたらですね、もう学者たちももう震え上がりますね。あ、それはですね、なんて、もう喜んで言うものなら、あっという間に処刑されるでしょう。もう、恐怖に震えながらおそらく、 学者たちは聖書を開くわけです。旧約聖書を開いて御箇所というところに出てきます。御箇の5章2節に出てきます有名な場所を表しました。ユダの家のベツレヘムです。ベツレヘムはエルサレムから、見ればですね、この西大寺から岡山ぐらいの距離です。非常に近いところにあります。その場所で生まれる、それはこの6節にあります。ユダの地ベツレヘム、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。私の民イスラエルを治める支配者があなたから出るのだから。これはですね、自分たちが発見したではなくて、もう誰もがよく知っていることです。私たちが言っているのではありません。聖書が、そして人々はみんなこれはよく知っている。そうやってですね、自分たちが疑われることを、まあ、なんていうか、疑われないようにしたかったんだと思うんですね。でももう当時の人たちはこの御箇所という、500年以上前に書かれた、もっと前に書かれた預言書がですね、から、キリストはベツレヘムに生まれるという、そういう言い伝えを持っていましたから、それを教えました。ヘロデは、そうか、ベツレヘムか。彼は心の中で、それじゃあその、キリストと呼ばれる 赤ちゃんと、その秘密を知っている博士たちも殺してしまおうと。彼らは、ヘロデは企んで、そして、八節で行って幼子のことを詳しく調べ分かったら知らせてくれ。私も行って拝むからと。そういうふうに彼らをベツレヘムに送りました。そしてそこからはですね、不思議な出来事ですけれども、星が博士たちをその家に導き、そして博士たちはベツレヘムの小さな村ですけれども、その村の中でマリアとヨセフとイエスがいる家にたどり着くわけです。そして黄金と乳香と没薬、王様に贈るものとして彼らが持ってきたものを敬意を表すために彼らに、イエス様に捧げるわけです。そしてその日の夜にですね、夢でヘロデのところに戻るなという戒めを受けたので彼らは別の道から自分の国へ帰っていった。つまりエルサレムを経由しないで、そのまんまですね、おそらくエリコの方へ抜けていって、ずーっと、南か北へ帰っていったんだろうというふうに思います。北へ行ったらエルサレムですから、南のエリコの方へどんどん抜けていったのではないかというふうに思います。その日の夜に、ヨセフにもその見つかいは現れました。13節、彼らが帰っていったとき、見よ、主の使いが夢でヨセフに現れていった。立って幼子とその母を連れエジプトへ逃げなさい。そして私が知らせるまでそこにいなさい。ヘロデがこの幼子を探し出して殺そうとしています。そこでヨセフは立って夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトに立ち退き、ヘロデが死ぬまでそこにいた。ヨセフは夢で見つかりに出会うということはこれが初めてではありません。その前にもそういう出来事があったので、その夢を現実として彼は受け止めました。でも彼は、なんで自分たちが、自分のこの赤ちゃんが、ヘロデに殺されるなんて考えられない。理由がわからない。確かなことは、ヘロデというあのユダヤの頂点に立つ、そしてもう人々を恐怖に陥れるような、その王様が自分の敵になってしまったということです。ヘロデの軍隊の強さと残虐さ、それはもうよくわかっています。彼らのヘロデの虐殺はこの軍隊によって次々と行われてきました。もう町中のいろいろなところで見せしめに人々が殺されていく、その死体がエルサレム中に彼らはもう何度も見てたと思うんです。その執行してきた軍隊が今度は自分に向かっていく、その恐怖に彼はバッと目が覚めると、もうマリアを起こして、 一目散にですよ。エルサレムからもう一目散にまず地中海沿いに下っていきまして、地中海沿いの道をずーっとエジプトへひたすらに南下していく。真っ暗なところを星明かりか月明かり、もう松明なんて恐ろしいものを持ってたらすぐに目立ちますから。旅立ったわけです。ヘロデがイエスを殺そうとしたことは本気でした。16節、そのうちヘロデはおそらくもう翌朝だと思いますけれども、博士たちに騙されることが分かると非常に怒って人をやってベツレムとその近辺の2歳以下の男の子を一人残らず殺させた。その年齢は博士たちから突き止めておいた時間から割り出した。おそらく小さな村ですから10人から十数人の子供たちがこれによって殺されました。でもこんなことは誰の目にも止まらなかった。もうそのぐらい毎日毎日見せしめの処刑が町中で繰り広げられた中で、赤ちゃんが十数人殺されたぐらいで誰ももう驚かなかったんです。しかしヘロデは自分の地位を脅かすキリストの赤ん坊をこれで殺した。ユダヤ人が待ち望む最強の王の息の根は止めた。安心したと思います。もうここで自分の地位を脅かす者を全て殺していくというしかもう判断ができなくなっていた彼。しかしもうこの時にすでに彼はもう病に侵されて、そして最愛の子供たちの二人を殺して、それからですね、彼はどんどんその病は重くなりまして、全身の皮膚がただれ、足とお腹は膨れ上がり、その内臓は激しく痛み、もう息をするだけでも苦しくなっていくわけです。そして彼は自殺をしようとするんですけれども、果たせない。しかしですね、ヘロデが死んだという噂が流れると、喜ぶ人たちが出る。そうすると、すぐさまその人たちは処刑されていきます。そして彼はもう喘ぎながらも、自分の長男を最後には、こいつも私の地位を脅かすものだと言って、長男の処刑を命じるんです。狂っていますよね。そしてその処刑が執行されて、数日後に彼は死んでいきます。自分が死んだら人々が喜ぶからそんなことがないように、あの大きなスタジアムに、ユダヤ中の権力者たちをみんな集めとけ。そして私が死んだら、死んだら、軍隊はその人々を皆殺しにしろ。そうしたら私の死んだ日は悲しみの日になるからと。そういう命令をしましたけれども、その命令は執行されなかったんです。イエス様が生まれたということを祝うこのクリスマスには、いつも幸せそうなマリアとヨセフに抱かれたイエス様の姿が描かれます。しかし、マタイの福音書が描くところは、恐ろしい狂人のヘロデに命を狙われる。その中で必死にその暴力から逃げ続け、真っ暗闇の中を歩き続ける、そういう姿です。その姿、道のり、300キロから400キロの道のりです。いつ軍隊に追いつかれるか、その恐怖は背中に張り付いていたと思いますね。マリアとヨセフに抱かれた赤ちゃんのイエス様は、その生まれたその次の日から、おそらく一週間過ぎた時から、命を狙われる。このヘロデの狂人じみたことは、私たちの中にもあるのではないかと思うんです。自分よりも優れた人、自分よりも欲しいものを持っている人、劣等感や妬み、私たちが抱える暗さだと思います。ヘロデのような権力がないからおとなしくしているだけです。冷たい態度をしたり、嫌がらせをしたり、仲間外れをしたり、いじめやハラスメントを繰り返し、子供から大人まで自分の力をせいぜい振り絞って、 人を邪魔しようとして、澄ました顔でそれをする、し続ける。誰にもわからないようなそういう恐ろしい顔を持っている。その顔をイエスは知っているわけです。イエス様が罪を背負うということは、私のこの凶暴な暴力にさらされて、そこからその私に立ち向かって、私に攻撃するのではなく、私から逃げるようにして、ヘロデから逃げるようにして、それは私のその凶暴さを引き受けるためではないかと思うんです。もしイエス様が私に抵抗して、そんなバカな人間は許さないと言って私に立ち向かってくるのであれば、私のこの劣等感や妬みにいっぱいになった暗さを引き受けてくださる方は一体どこにいるのか。そう考えるならば、ほふり場に惹かれていく子羊のように抵抗しないイエス様は、もしもヘロデが救いを求めるならば、あなたの罪を引き受けようというつもりで逃げたのではないかという気もするんです。しかし、その引き受けようとして逃げ続けるイエス様をこのヘロデは顧みることはありませんでした。その間に死んでいったわけです。しかしイエス様はそこまでして私を救おうとして、罪の刑罰を引き受けようとして抱かれて逃げるようにして私を受け入れてくださろうとしたのではないかというふうに思うんです。イエス様は罪を引き受けるために生まれました。私の罪を背負ってくださるために生まれたんです。引き受けるためだからこそ、この夜に命を狙われなければならなかった。逃げなければならなかったわけです。私の罪をもし引き受けなければイエス様は王として君臨すべき人でした。あなたのような人間は私にはふさわしくないと言って私を跳ねのけるような王様であれば、あの天使の軍勢が羊飼いに現れ、この世界をひっくり返すほどの神の力を持って王として輝くことができたのに、イエス様はすべてそれをやめて、ただ逃げ続ける。それは私の罪を引き受けるためでした。そのために私のために来てくださった。この方がおられたから、誰も知らないような恐ろしい顔を持った私の罪を背負ってくださる方として、この世に来てくださったわけ。私たちはそれをただ本当に信じて委ねていくように招かれていると思います。お祈りいたします。主なる神様、私の罪を引き受けるためにあなたは私の罪を引き受けるためにその王としての輝きをすべて捨てて、ただひたすら逃げるようにして行かれました。私たちをの罪を本当に背負ってくださるあなたを私たちも信じて従っていくことができますように。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。